ここからは毎週月曜日から金曜日、JWEB ブランニュー J でお届けしているブックラバーズの模様をポッドキャスティングでお送りします。JWEB ブランニュー J、時刻は12時30分を回りました。こんにちは、ナビゲーターの勝間和代です。ここからはブックラバーズ。私、勝間和代が書店員さん、編集者さん、著者の皆さんと一緒に一冊の本をセレクトしてご紹介していきます。今週は多摩大学教授で図解を中心としたビジネス書を多数お書きになっている久常圭一さんをお招きし、毎日一冊の本を取り上げていきます。久常さん、今日もよろしくお願いします。
は
い、
こんにちは。
昨日は梅沢先生の話を詳しくお伺いしましたが、
はい、そうでしたね。
今日はですね、また少し変わった本ですね。
そうですね。
20世紀から何を学ぶか、1900年への旅、新潮選書、著者は寺島実郎さんです。この本面白いですよね。今まさしく今の時代に読むべき本。
これはね、1900年という軸で世界中を輪切りにした本なんですよ。はい、で、日本人がそこで何をしていたかということで、はい、ものすごいその労力がかかった本なんですね。
はい、
で、この寺島実郎という人物はね、私は25年以上付き合ってる友人ですけどね、
はい、
まずね、本業は三井物産なんですが、
はい、
三井物産の常務執行役員ね。
ああ、忙しいですよね。
忙しい。それから日本総合研究所の会長です。
はい、
それから早稲田大学の教授です。それから政府関係の委員は無数にやってましてね、
はい、
マスコミよく出てきますよね。
はい、
で、私は現代 の論客の中でナンバーワンだと実は思ってましてね、
はい、
でずっと付き合ってきているわけですけども、この人が書いた本がまたね、
はい、
時間とお金とかけ労力をかけたね、まあ、素晴らしい本が実は多いんですね。でその一冊を今日はご紹介しようと思います。
はい、で具体的にこの本の内容というのは、1900年のまあ世の中を輪切りにして、こういろんな、どうしてこれが20世紀になっていったのかということも歴史観から、逆に現代にどういうことが参考になるかということを語っているという理解なんですが、
ちょうどね、この本を彼が連載してた時はね、
はい、
21世紀になる前後なんですよ。
はい、
だから21世紀をどう考えるかという時に、100年前はどうだったかということを考えてみようと、
はい、
まあ、こういうことで始まったわけですね。で、上巻が欧州と出会った若き日本というですね。
はい、
で、下巻がアメリカの世紀、アジアの自尊と、まあ、こういう感じになってるわけですけども、
はい、
両方ともね、1997年から、
はい、
2002年にかけて、
はい、
世界中を旅して、本を読み、
はい、
人と議論した結果が出てると、まあ、こういうことなんですね。
そうしますと、昨日ご紹介いただいた文明の生態史観みたいなものを前提として読むと、また非常に面白いわけですね。
僕はそう読んでるんですよね。だから大きい歴史観は梅沢忠夫先生の本で、
はい、
で、ここ100年200年、このぐらいのレベルはですね、今から含めて寺島さんのものを軸に勉強すると皆さんいいんじゃないかなと思ってるんです。
は
い、
で、実際三井物産の方なんで、いろんな世界を行くか機会があったので、そこで積み上げてるわけですか。
で、この人はね、入社以来、毎日11時から1時の間は勉強し続けた人物なんですよ。
昼の11時から夜の11時から
帰ってから
毎日2時間ずつ、
はい、で最近は1時か2時になってますけどね、でものすごい勉強してましてね、お酒飲んで途中でパッとやめて帰って、
はい、
それで勉強するということでね、まあ、なかなかその勝者という環境で難しいと思うんですが、
はい、
だから万感の書を読みね、それから世界中の旅史、例えば世界中と言いますとね、
はい、
ユーラシア大陸の一番西の端はロカ岬です、ポルトガルね、
はい、
ここに行ったり、
はい、
それから、まあ、南の方はね、シンガポールの岬に行ったり、
はい、
北極はどうするんですかって言ったらね、北極は飛行機で行こうと言ってました、まあ、そういうふうにね、足で歩くのと、現場を足と目で歩くのと、それから本を読んでやると、でそれで世界を掴んでいこうと、まあ、こういう感じなんですね。
すごく知的興味心が高い方なんですね。
非常に高いですね。で、実は実務の世界に足を置きながら、
はい、
そして、まあ、日本と世界を構想するということなので、まあ、少々の学者とか政治家はかなわないんですね。
はい、それだけの広い世界観を持ちながら、まあ、いろいろ著作も書きまして、ビジネスも行うし、政府の委員もやってらっしゃる、
うん、そうです。非常に重要な人物だと思いますね。
はい、この寺島実郎さん、今60歳ぐらいだということですけれども、各いろいろなですね、政府の関係者とか、あるいは実務会の方がこぞってこう知恵袋としてこう、お話をお伺いする方なんですよね。
う
ん、
そうですね。まあ、これは情報がものすごく広いんで、情報網が広いんですね。
はい、
それから勉強よくしてますよね。
はい、
それから現場を見てますので、誰も文句言えないと、まあ、こういう感じになってるわけですが、
はい、
実はこの人の勉強の方法は彼自身あまり深くまとまっていってないんですけどね、
はい、
私身近にいるもんですからいろいろ見てましてね、
はい、
前回言った朝早く夜必ず2時間3時間勉強するとかあるんですけども、はい、例えばちょっと挙げてみますよ、
はい、
世界各地のアンティーク市場を訪問して、万国博関係の歴史グッズやグッズなんかを収集しているとかね、
はい、
あるいは 徹底した美術鑑賞をやっていると、
はい、
それからパリの福沢が泊まった福沢諭吉が泊まったホテルとか、
はい、
増田隆が泊まったホテルとかね、
はい、
に必ず泊まるとか、
はい、
それからダイアナ妃の葬列をロンドンで見ているとか、
はい、
それからマルクスの住んでいた双方をよく訪れるとか、それから川上音次郎のオッペケペの復刻版 CD を聞いていたりね、
はい、
こんな感じなんですね。だからとにかく新しい映画も全部見てますしね、だからそういうふうに自分の目と耳で、現場を確かめながら、
はい、
何が起こってきたかと前、そして今後どうすべきかということを、話して語ってきているという、そういう中身の濃い本なんで、
ね、
実は
それと本を読むだけではなくて実際自分の足で見て聞いてまた過去のものでできる限り実物に触れてということを。
そうです。最近私先ほど言った人物記念館の旅やってますがね、
はい、
今回改めてもう一回ちょっと読み直してみたんですけども、中で先に行ってる記念館が結構多いんですよ。
ああ、寺島さんの方がもうすでに先に人物記念館行かれていて、
はいはい、例えば岡倉天心のイズラの六角堂とかね、すごい場所があるんですけど、はい、そこも僕は行って感銘を受けたんですが、そこもね、中では行ってました。でこの前は吉野作造記念館行きました、行ったかっていうから、
はい、
行ったって説明しましたらね、一緒にこの前行ったんですよね、
はい、
でそこでちょっと一緒に楽しんできたりしたんですけどね。
ありとあらゆるもの一時情報になるべく触れて、うん、こう頭の中で組み立てていくわけですね。
そうですね。で彼は1900年前後ね、ちょうどこの本 の時期はですね、
はい、
ニトベディナゾの武士道とか岡倉天心の東洋の理想とか、代表的日本人とかこういう名著が出た時期なんですよ、
はい、
それ以降これに勝る名著出てないんですね、
はい、
だ日本人として発信をしてないので、そういう面でも発信すべきだということを言ってますかね。
はい。
あとこの本ではいろんなね、夏目漱石とか川上音次郎とか、
はい、
広瀬武夫とか西園寺公望とかね、
はい、
私たちがよく知っている名前が出てきてますが、
それを1900年前後に活躍した方たちですね。
そうです。でそれは日本という国と向き合って、
はい、
日本の国際化と向き合った先立ちでしょ。
そうですね。
でそれたちから教訓を得ながら今日本がどうあるべきかを考えていこうと。
実はそれもずっと今グローバリゼーションということでかなり日本がガタガタしてると思うんですが、はい、
そうですね。
で先日もいろんな政治家と一緒に私テレビ番組出て討論になった時に、外需主導型のですね、今の工業製品一本やりのこの経済がもう持たないんじゃないかという議論になっていたんですね、で自民党は、まだでもそれしかないんだけどそれで頑張るしかないという主張をしまして、民主党の方はいやそれじゃ持たないんだからなんとかせえという主張をしているんだけど誰もそこに答えがないんですよ。
そうですね。でその答えをね、
はい、
出そうとしているのがこの人物です。
そうですよね。
で必ず答えがあるんです。で彼が面白いのは能力って言ってますね。
能力、
能力の頭脳の脳ですね、
はい、
これに力、でこれ能力と読むんですが、
はい、
これ南方熊楠が言った言葉なんですけども、
はい、
能力のレッスンという今連載を世界でやってましてね、
はい、
でこれが本になってもう2冊目出てますが、
はい、
これはここ数年のねイラク戦争等を中心とする世界の状況が極めてよく分かるね、
はい、
論考ですからこれも読んでほしいですね。
能力のレッスン、
はい、岩波書店ですね。
岩波書店で1と2がありますね、
はい、
寺島実郎さん例えば2ですと脱 9.11 への視座ということでこれまでのいろんな寺島さんの経験をもとにこう新しいところをこう俯瞰してるわけですか。
そうですね。でこれは今ちょっとねラジオで見えないんですけども、
はい、
これはこの4月に寺島さんが多摩大学でやった講義を私が図鑑したものなんです、
はい、
ね。だからこういったふうにね、
はい、
世界を全部俯瞰してるということですかね。
隅々まで実際に歩かれて実物を見て話を直接聞いて、ね、その中で何が起きてるかを俯瞰されてるわけですね。
しかも数字を押さえてますビシッと
数字を抑え、でも60歳ですから、はい、20歳前後ぐらいからずっとそれを積み上げ、毎日 2,3 時間ずつ、
うん。だからそういうことをやり続けると、それだけのレベルに達するという、モデルでもあるんじゃないでしょうかね。
逆に誰も叶いませんよね。
叶わないです。
もう若い人は年数で叶いませんし、
だから自民党も民主党もみんな彼に話聞いてるというこういう感じですかね。
逆に彼がこういう新しいところにどういうところに行くべきかという会を出すと実はそこでスルッと解けたりするわけですか。
そうです。でそれは、いろんな彼は構想力ということを言ってますかね、
はい、
日本をどうするかという構想を常に考えている、国家の構想を考えていると、そういう人物なんですね。珍しいですね、
日本のシンクタンクみたいな方ですね。
でしたがって日本総合研究所のシンクタンクの会長ですしね。
そうですね、
そういう分野でもやっているということで、
逆に寺島さんがなんかすごい素晴らしい方だというのを、話の中で、例えばなんかちょっとした欠点とかないですか。実はこうだとか。
食欲を抑えられないですか。本人が聞いてどうくんでしょうけども。
食べると大好き。
最近カップが良くなってますね。ちょっとそれをやめてほしいと。
そうですよね。
大事な、全体値をね、ありますね。全体値を、作れる非常に貴重な人材なので。体を大事にして勉強してほしいと。
一日も早く長生きしていただくように。
そう思ってるんですけどね、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
本日は20世紀から何を学ぶか、寺島実郎さんのお話をお伺いしました。明日もまたよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
というわけで、今お届けしたブックラバーズ、毎週月曜日から金曜日12時30分から12時45分 JWAVE ブランニュー J でもお届けしておりますので、ぜひこちらもご視聴ください。